4、情報ホットライン。4-1、子ども教室、キャンプ、試行錯誤を重ねた2日間。9月13日から14日、子ども教室では子どもたちの自主性を伸ばし、チームワークも学んでもらおうと、総合公園で1泊2日のキャンプを行いました。みんなで話し合い、食事の準備やテント張りなどで、試行錯誤を重ね、多くを学んだ2日間となりました。ボイス。晩ご飯を作るための火の準備が大変でした。焚き付けと薪、空気のバランスが難しかったです。栗ヶ丘小6年、室伏明君。顔写真があります。他に写真。かまどに水を張った大きな鍋を、3人の児童が見ています。1人の子はほっぺを膨らまして、かまどに息を吹きかけています。写真終わり。4-2、人権教育講座、ありがとうの一言を。9月17日、19日、中央童話対策集会所と仮中童話対策集会所で、ヘイトスピーチ、さまざまな差別的な発言など、ヘイトスピーチについて学ぶ講座を開催し、両会場合わせて34人が参加しました。講師の県人権啓発センターの篠原康弘さんは、経済格差の広がりなどで多くの日本人が自信を失い、焦りや屈辱感を抱えています。そのような感情を埋め合わせるために、外国人などの社会的弱者に向けたヘイトスピーチ、憎しみを込めた発言が起こりやすくなっています、と指摘し、まずは自分と相手が笑顔で暮らせるよう身近な人にありがとうの一言を伝えてほしい、と参加者たちに語りかけました。写真、大きな画面をバックに講師が講義され、大勢の参加者が聞き入っています。写真終わり。4-3、小布施中学校法王祭、魅力発見、まだ見ぬ僕と君。魅力は、未来の、身と力と書きます。9月27日から28日、今年の小布施中学校法王祭のテーマは、魅力発見、まだ見ぬ僕と君。2日間にわたって意見文、英語スピーチ、法王杯、音楽会などさまざまなプログラムが開催されました。27日に開催された法王杯では、玉入れ、他人他客、クラス対抗リレーの3種目を学級対抗で競い合いました。最後の法王杯となる3年生たちは学級ごとに旗を作り、エンジンを組んで気持ちを一つにして競技に臨みました。最終種目のクラス対抗リレーでは、ゴールのたびに生徒たちの歓声が湧き上がり、グラウンドは熱気に包まれました。写真、ブルーの旗を中心に学級の生徒たちがエンジンを組んでいます。写真終わり。4-4、金ちゃん農園、野菜祭り。金ちゃん農園の味を堪能。9月29日、小布施まちづくり委員会、環境を考える部会が、6次産業センターで、金ちゃん農園野菜祭りを開催しました。生ごみの減量と堆肥化を身近に考えてもらおうと、紙芝居で、最近、金ちゃんを活用した土づくりを紹介しました。5月には、金ちゃんで生ごみを堆肥化した土を使って野菜を植えるワークショップも開催しており、この日はその畑で収穫された人参などを使った野菜汁が振る舞われました。口にした人たちからは、人参の味が濃くておいしいとの声が聞かれ、買い物に訪れた多くの人が金ちゃん農園の味を堪能しました。写真、まちづくり委員会の方でしょうか。男女の方お二人が野菜汁を振る舞っています。 写真終わり、情報ホットラインを終わります。5. 小布施町議会令和元年9月会議。審議期間、9月2日から20日。補正予算や決算の認定などについて審議が行われました。議案、条例の全部改正1件可決。条例の一部改正1件可決。令和元年度補正予算7件可決。平成30年度歳入歳出決算8件認定。水道事業剰余金の処分も可決。町道路線の認定1件可決。教育委員会委員の任命1件同意。人権擁護委員の推薦1件同意。専決処分の報告。条例の一部改正1件報告。和解損害賠償額の決定2件報告。議案の概要。条例の全部改正。小布施町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。子ども・子育て支援法の改正に伴い、子ども・子育て支援制度の基準となる内閣府令が改正されたため、町の基準について国と同様の改正を行うものです。条例の一部改正。印鑑の登録及び証明に関する条例。政令改正により、住民票に旧宇治の記載を求めることができることとなるため、印鑑登録にも旧宇治を用いられるようにするものです。補正予算、一般会計、補正額4億6655万9000円。補正後の額52億4083万8000円。歳出の主なもの。土木費、町道補修事業費3310万円。教育費、総合体育館、照明改修費1260万円。国民健康保険特別会計、補正額1493万1000円。補正後の額13億2656万8000円。後期高齢者医療特別会計、補正額36万8000円。補正後の額1億5174万2000円。介護保険特別会計、補正額2982万6000円。補正後の額11億3698万9000円。下水道事業特別会計、補正額11万4000円。補正後の額4億6164万7000円。農業集落排水事業特別会計、補正額2000円。補正後の額5993万7000円。水道事業会計、収益的支出、補正額97万9000円。補正後の額1億8175万6000円。資本的支出、補正額2億2684万8000円。補正後の額3億1903万1000円。決算。平成30年度一般会計特別会計。平成30年度一般会計と特別会計の決算について。詳しくは町の家計簿でお知らせしました。小布施町道路線の認定2路線。小布施町教育委員会委員の任命。教育委員会委員の大島の小林清さんの任期満了に伴い、小林さんの再任が同意されました。人権擁護委員の推薦、人権擁護委員として、山王島の 竹内博美さんの推薦について諮問し、同意されました。専決処分の概要、条例の一部改正、災害弔慰金の支給等に関する条例、法令の改正に伴い、その条項や用語を引用する規定を整理する改正を行い、議会に報告したものです。和解、損害賠償額の決定、町が個人に支払う損害賠償額2件36万1552円について議会に報告したものです。小布施町議会令和元年9月会議を終わります。6お知らせ 6-1 子育て支援令和2年度認定こども園保育園の園児を募集します。入園申し込み期間10月21日月曜日から11月8日金曜日。申し込み先第一希望の園または教育委員会。申し込み方法各園エンゼルランドセンターまたは教育委員会で入園申し込み書などを配布します。書類は町ホームページからもダウンロードできます。その他募集人数を超える申し込みがあった場合は、在籍児童の兄弟・姉妹関係やお住まいの地域を考慮した上で入園する園を決定させていただきますので、ご了承ください。なお、入園の決定は先着順ではありません。現在、在園していて継続希望の人も申し込みが必要です。兄弟・姉妹で入園する場合も、申し込み書類はそれぞれ提出してください。添付書類はコピーでも可。出産や産休明け等で年度途中からの入園を希望される場合も、申し込み期間中に申し込んでください。0歳児は生後8ヶ月以降のお子さんから入園できます。認定こども園、国ヶ丘幼稚園は0歳児の受け入れはしていません。他市町村の保育園や認定こども園へ入園を希望される人も、教育委員会へ入園申し込みをしてください。入園は市町村間で調整を行い決定しますが、相手先の市町村の事情により入園できないことがあります。認定こども園、栗ヶ丘幼稚園、小布施町大和津住550-1、電話026-247-4424、若葉保育園、小布施町大和津小布施1200-3、電話026-247-3342、津住保育園、小布施町大和津中松711、電話026-247-2044。問い合わせ、教育委員会子ども支援係、電話026-214-9110、6-2、生活環境、有害ごみと小型家電、古着を回収します。11月の日曜回収は、有害ごみ、小型家電と古着を回収します。日時、11月10日日曜日、7時から10時、場所、生活支援ハウス駐車場。回収品目、有害ごみ、蛍光管、白熱電球、グローランプ、鏡、体温計、水銀式のみ、乾電池。なお、充電式電池は回収できません。携帯電話などの小型充電式電池は、電気店やホームセンターなどのリサイクル協力店へお持ちください。協力店は一般社団法人 JBRC のホームページ http://www.jbrc.com をご覧ください。電気コード、なお本体から切り離して出してください。 小型家電、電気や電池で動く小型電子機器や家電製品、なお家電リサイクル対象品、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、電気毛布、電気カーペット、こたつやステレオなどの木枠部分は回収しません。また、電球や電池、灯油などあらかじめ取り除いてください。携帯電話やパソコンなどに保存している個人情報は自己責任で削除してください。古着、衣類全般、洗濯をするなどきれいにしてから出してください。汚れたり、破れたりしたものや濡れているもの、カビや匂いのあるものは回収できません。雨天の場合は濡れないようビニール袋に入れて出してください。布団、座布団、毛布、マットレス、カーペット、ストッキング、靴下、下着などは回収できません。注意事項。資源物は回収しません。腰や瓶、ペットボトル、白色発泡トレイは11月15日金曜日に各自治会で回収しますので、そちらをご利用ください。その他、一度回収したものはお返しすることはできません。事業所から出される廃棄物は回収できません。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話 026-214-9109。
6-3、火災予防。住宅用火災警報器の設置と作動確認をしましょう。住宅用火災警報器の設置場所、すべての寝室、2階に寝室がある場合は、階段上部の天井または壁にも設置。警報器の寿命は約10年です。電池交換が必要なものは、本体も劣化している場合がありますので、本体ごと交換しましょう。中期、全国火災予防運動。火災予防の意識を高め、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。期間、11月9日土曜日から15日金曜日。全国統一防火標語、一つずついいねで確認、火の用心。住宅防火訪問を行います。火災予防と住宅用火災警報器の設置調査を目的に、小布施分署の職員が訪問いたします。須坂市職員証、消防手帳を携行します。実施期間、10月から2月末。
対象自治会、
伊勢町、中扇、横町、福原。調査方法、玄関先で住宅用火災警報器の設置確認をします。問い合わせ、須坂市消防署、小布施分署。電話 026-247-5901。
6-4 189、いち早く、小さな命に待ったなし。児童虐待は社会全体で解決すべき課題です。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。虐待かなと思ったら、子どもを虐待から救うだけでなく、保護者や家庭を支援するきっかけにもなります。虐待かなと思ったら、健康福祉課または児童相談所へ連絡してください。また、令和2年4月1日より、児童虐待の防止等に関する法律が改正され、親権者が子どものしつけに際して体罰を加えてはならないことが明文化されます。連絡先、健康福祉課福祉係、電話 026-214-9108。 児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、 いち早く。
6-5、 国民年金。国民年金保険料の社会保険料控除証明書が郵送されます。国民年金保険料は、所得税と住民税の申告において 全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日の間に支払った保険料が控除の対象です。国民年金保険料を納付された人には、11月上旬に社会保険料・国民年金保険料控除証明書が日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの控除証明書または領収証書を添付してください。社会保険料控除証明書が掲載されています。問い合わせ、長野北年金事務所、電話 026-244-4100、 健康福祉課住民係、電話 026-214-9109。
6-6 高井鉱山記念館秋季展、小布施の地域文化、北斎、雁九、上流、若冲を開催しています。小布施には鉱山を中心とした旦那衆がめでた江戸期の作品が多数残っています。若冲の鶏百体図、雁九の虎図、応挙の関羽像などを集めました。北斎の日清序摩図や小布施の商人十八夜に宛てた北斎の手紙、川鍋暁斎の戯画など書画14点の張り混ぜ屏風は本邦初出陳です。小布施の地域文化の高さを実感できる高井鉱山記念館ならではの名品展をぜひご覧ください。会期12月3日火曜日まで、開館時間9時から17時、入館料一般300円、高校生150円、中学生以下無料。写真、丸山応挙の関羽像が掲載されています。写真終わり。問い合わせ、高井鉱山記念館、電話 026-247-4049。お知らせを終わります。7、町図書テラソ10周年記念対談、今本を読むということ。9月21日土曜日に北斎ホールで子どもの本専門店メリーゴーランド店主の増田義明さんと作家のドリアン助川さんによる町図書テラソ10周年記念対談を開催しました。今本を読むということをテーマに、2人からは本を読むことの面白さと、これからの図書館が担う役割への期待が語られました。写真、3枚あります。両端はお二人の対談風景。真ん中は、対談されているお二人の対談を聞いている聴衆の皆さん。写真終わり。7-1、子どもの本専門店メリーゴーランド店主増田義明さん。1950年、三重県四日市市生まれ。書店業の傍ら、いろいろな雑誌で絵本の紹介をしたり、各地での講演活動などを通じて子どもの本の普及に力を注いでいる。プロの絵本作家、童話作家の養成ワークショップ、絵本塾、童話塾を主催。著書に子どもの本屋全力投球。子どもの本屋はメリーメリーゴーランドがある。読書は一つの旅。読書は一つの旅みたいなもの。僕はアフリカに生まれて初めて行ったとき、なんか来たことがあるぞ、ここって思っていたら、実は、本を読むことでそこを一回旅していたんです。読書っていうのはもう一つの人生であったり、もう一つの旅であったり、自分の知らないことを体験できるという面白さがある。読書の繰り返しを保証するのが図書館。本は受け身で読んでいるようでいて、 読者も本を作っている。自分の中で物語をまるで映画監督のように作り上げていく作業が読書なんです。自分の手で扉を開けて物語の世界に入っていくのは一人じゃないとダメで、図書館は誰でも一人で行ける場所です。そして本を読めば読むほど自分でも表現したくなっていき、自分の半生を描くことによって幸せについて考え始めるということが読書の繰り返し。それを保証してあげるのが図書館であると思います。7-2 作家ドリアン助川さん。1962年東京生まれ。作家、歌手。長野パラリンピック大会歌。旅立ちの時作詞者。著書の「アン」は河瀬直美監督により映画化され、2015年カンヌ国際映画祭のオープニングフィルムとなる。小説もフランス語、英語など13言語に翻訳され、フランスのドミティス文学賞と読者による文庫本大賞の2冠を獲得。心の中の可能性をどれだけ書くことができるか。僕たちの頭の中は万華鏡のように変化していくイマジネーションの世界。駅から学校まで高校生100人が歩いたとしたら、心象風景の中では全員が違った景色を見ています。それを大事に切り取っていくのが文章を書くということ。本を作るということは、いかに人間が心の中で冒険ができるか、心の中の可能性をどれだけ書くことができるかということ。図書館は世界中の人からの手紙の書庫。本はそれを書いた人からの手紙として捉えられると思うんです。だから図書館というのは、古今東西世界中の人が書いてくれた手紙の書庫でもある。フランスのアルザス地方の町の図書館が自分が読んだ本でいいなと思うものを寄付するという取り組みをしています。箱の中に寄付をすれば図書館に運ばれていくというシステムなのですが、それをこの町でもやってほしいし、この町ならできるんじゃないかと思います。増田義明さん、ドリアン助川さんお二人の顔写真が掲載されています。町図書テラソ10周年記念対談、今本を読むということを終わります。